瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。瀬戸町ラジオ、毎週水曜日のこの時間は瀬戸アート情報をお送りしています。今日は瀬戸染付工芸館の企画展のお知らせです。ご紹介してくださいますのは瀬戸染付工芸館学芸員の小野さんです。今電話がつながっていますので呼んでみましょう。小野さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
さあ、今回の企画展はどんなものなんでしょうか。まずタイトルから教えてください。
はい、タイトルは瀬戸染付吹き摘みの技法というものです。
吹き摘みというのはどういうものなんですか。
はい、ちょっと大げさなんですけど、タコがキャンバスにですね、うん、墨をぶわっと吹いたような表現という感じなんですよ。
あ、本当にじゃあ吹くっていうことな、墨を吹くっていうことなんですね。
そうなんですね。太いストローのようなですね、うん、形状の筒の先に薄い布をかぶせて、ゴスという絵の具を含ませて、うん、吹き矢のように思いっきりふーっと吹くと、器がですね、キャンバスみたいになって、青い一色ふわーっとグラデーションで表現できるんです。それはとても幻想的ですね、作品に叙情的な奥行きを持たせるという当時は非常に画期的な技法だったんですね。
その吹き摘みのやり方っていうのはストロー状のもので飛ばすっていうことなんですか。
そうですね、昔は竹とか使ったんですけど、時代がちょっと近くなってくるにつれて金属の筒にですね、変わっていって、霧吹きみたいな感じですね。口で吹く霧吹きってちょっと皆さん多分ご存じないと思うんですけど、それを使ったり、あと網ですね、網に硬いブラシでそのゴスをつけて上から散らしていくという、器に型紙を置いて、そこだけは白くなるんですけど、その周りが青くなるので、そういった表現方法なんです。現在はエアブラシとか、機械を使った便利な道具でですね、グラデーションを表現しています。今そうだな、スプレーアートというと絵画でいうならバンクシーみたいな感じなんですけど。
確かにそうですね。スプレーアートのようなものをイメージしていいわけですね。
はい、そうです。
この技法っていつ頃から始まったんですか。
中国の明時代の染付が起源とされているんですが、日本では有田初期の伊万里の時期ですかね、1610年くらいから作品が見られることがあります。
瀬戸の瀬戸染付としてもそのくらいの時代からあったってことなんですか。
瀬戸染付はもっと後からなんですけど、今展示してあるものは明治時代ぐらいのものなんですよ。
今回は展示は何点ぐらいあるんですか。
約20点ほどです。
じゃあどういうものが作品としてはあるんでしょうか。
そうですね、ちょっと大きなお皿にですね、夜の月が描かれている作品があるんですが、それは月の丸い型紙をお皿のちょっと上の方に置いて、やっぱり吹き摘みで夜空を表現している作品なんです。で、下の方にはススキやカキツバタがちょっと描かれたものがあって、どちらかというと、そうですね、秋の風景のものが多いかもしれません。
情緒的、幻想的っていうことですもんね。じゃあこの夜空に月が浮かんでるっていうのも、その月が型紙でその部分は色が出ないようにっていうふうにやったっていうことですか。
そうです、青いゴスの中に白いですね、月が光ってるようにそのまま浮かんでるような感じで表現されています。
素敵ですね。じゃあこの月のその色というのはお皿の本来の色をつけてない色っていうことに、白抜きといいますか、そういうふうになるんですか。
そうですね、その作品は磁器ではないので真っ白ではないんですけど、土物なんですね、それは。もちろん今回展示している中には磁器のものもありますので、ぜひそ それをご覧いただきたいなと思ってます。
じゃあ夜空に月が浮かんでます。これはもう満月ですか？
満月とですね、三日月があるんですよ。
またそれもいいですね、
はい、
で月があって、そしてその、下の方にはススキであったりとか、まあ、植物がということですね、はい。この植物っていうのもその型でやってるんですか？
多分厚紙だと思うんですけど、うん、まあ、それを型で置いたりとか、あと炉抜きという技法があって、
うんうん、
透明油をその塗った後に上からちょっとですね、筆でシュッシュッと描いた部分、ローで描くとそこだけ弾くんですよ、ゴスを、
はい
はい、そんなものもあったりもします。
そういう器物がじゃあ今回は多いということですか？
そうですね、うん、はい、結構新しいものになってくると、コンプレッサーという空気を機械で吹きつけるものがあって、うん、
はい、
それが非常に細かかったり、昔のものだと網で散らしたものとかは強弱があって、その違いがまた面白いんです。
そうか、じゃあその時代によってもまた雰囲気が違うということですね。
はい。
お皿、いろんなこう、ね、器あるかと思いますが、何か特徴ってあるんですか？
特徴ですか、
うん、
お皿の特徴です。
その吹き積みの特徴、おめでたさがあるとか、なんか、
うん、型紙が非常に単純なものから、うん、本当にそのゴスをですね、はい、空間表現として使ってるものとかもあるんですよ。ですから空間表現の中にその例えば鶴が描かれていて、
はい、
朝焼けの中にその鶴が飛んでいくような表現のものとか、非常にそれはなんか幻想的で面白いです。赤いちょっとねゴスといっても下絵の具なので、
うん、
ゴスといってもいいかもしれませんが、朝日がちょっと描かれているものとかもあって、
なんかその月であったり朝日、こう本当に風景でもちょっとこうね、神秘的な感じもするということですね。
はい。
ね、なんかこれって量産なんですか、一点一点のものなんですか、どういう、
今展示されているものはもちろん一点一点なんですけど、うん、当時はやっぱり量産だと思います。絵が描くことができないその職人さん以外の人が誰でもできるような技法なんですね。だから量産の時に非常に役に立ったものだと思います。
そういうのもあるんですね、
はい。
なんか本当に一つ一つの作品、ね、見てみたいですね。ぜひご覧になってほしいです。これは、瀬戸染付工芸館で今開催中ということですよね。
はい、
はい。
一応7月28日までやってますので、
はい
はい。
でこちら入館時間なんですけども、
はい、入館時間はですね、うん、午前10時から午後4時半までです。一応5時までご覧いただけるんですけど、入館は4時半までということで、はい、で休館日は火曜日となっています。
はい、ね、ぜひ皆さんに見ていただきたいですよね。また染付工芸館って研修生の方がこう、ね、作ってる様子とかも見ることができますもんね。
そうですね、うん、今3名いるんですけど、
うん、
こちらに来て1階でですね、
はい、
作業風景をご覧いただきながらちょっと、まあ、少しお話も、ね、できますのでね。
そうですね、
はい。
どういうふうに瀬戸染付ってこう作られていくのとか、あと体験とかもありましたもんね。
はい、体験は作ることはできないんですけど、うん、生地を選んで描くことができます、
ね。そうですよね。その辺も自分でこうやってみるとまた奥深さというのも分かりますものね。
はい、結構リピーターが多くてですね、
そうですね、
楽しんでいただいてますね。
そうですね、ぜひぜひ行ったことないという方、本当に一度、ね、ご覧になってください。ぜひ今回の企画展も、小野さんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
今日は瀬戸染付工芸館の企画展、瀬戸染付吹き積みの技法につきまして、瀬戸染付工芸館学芸員の小野さんにお話を伺いました。